もしもし、テレフォン人生相談です。
はい。
今日はどういったご相談ですか？
6歳の息子の件についてなんですけれども、
はい。
保育園に今通ってるんですけども、
はい。
朝行くとき泣いちゃって、
ええ、
で、行きたくないって言うんですよね。
ほ
う。それで、もうここのとこ1週間ずっとそういう感じで、
はい。
で、ちょっと困っちゃってるんですけども。
あなたおいくつですか？
45です。
45歳。奥様は
29です。
29歳で、お子さんはそうすると6歳のお子さんを1人
と、あと次男が3歳です。
3歳の方がいらっしゃる、
はい、はい。
あなたは自営ですか、会社員ですか？
自営です。
あ、自営でいらっしゃるのね。
はい、
はい、で、奥様は
会社員です。
あ、会社員でいらっしゃる、
はい、はい、
あ、そうすると送り迎えはあなたがしてるわけね。
そうですね、はい。
わかりました。この6歳の息子さんは、
はい、
保育園には何歳の時から行ってらっしゃる？
3歳。はい。
で、今までは行きたくないって言ったことありました？
あります。もう最初からずっと行きたくないって。
最初からそうなの？はい、
そうです、はい。まあ5歳でなってて、だんだん泣くのが減ってきたんですけども、
はい、
年長になってしばらくなかったんですけども、それでもやっぱりたまに、
はい、
うん、あるんですよね。それでここ1週間ぐらいはもう本当にもう毎日。
この話っていうのは先方のそのスタッフの方とかとはされました？
担任の先生に一応、こういう子、もう年長なんで、
はい、
年長にまであって、こういう子っているんですかねって相談したら、まだ見たことないって言われたんで。
ああ、そうなんですか。
ええー。
で、その、実際に保育園にいる時の状況というのはどういう状況だとか、はい、そういうことはお聞きになりました。
行っちゃえば楽しく遊んでるんですよね。ただ本当に送っていく時だけなんですよね、泣いてるのは。もう園に入って始まれば普通に過ごしてるみたいなんですけども。
取り立てていうようないじめにあったりとか？
あ、そういうのはない。
そういうのもないの？
はい。
なるほど、
はい。
まずそのじゃあスタートの時ですね、まず朝ごはんはみんなで一緒に召し上がる？
はい、みんなで。
はい。で、ご飯を食べました。
はい。
その後最初に出かけるのは誰？
嫁です。
で、その後保育園に行く準備みたいなのはあなたがなさるの？は
い、あ、いや、嫁がもう用意してて、
はい、
あとは僕が送っているだけみたいな。
あ、なるほど。
はい。
そうすると全部用意ができました、お母さんバイバイって言っちゃう、
はい、
その時あなたはその場にいます？
あ、いますね、はい、うん。
で、じゃあ行こうかっていうのであなたが連れ出そうとするわけね。
そうですね、はい。
で、もちろんもう3年も通っているんだから行くことはご本人は分かっているのよね。
分かってます、はい。
で、準備もちゃんとするのね？
します、
はい。
ただやっぱりたまにもうノロノロしたりはしますけど、
うん、
でも一応出るんですよね、
はい。お家を出るのは出るんだ。
出ます、
はい。
もう送ってた時に、もう入った時に泣いたりするんですよね。
なるほど、なるほど。で、その時に何か聞きますか？
まあ、帰ってきてから、なんであの時泣いたのって聞くと、とにかく寂しくなっちゃったんだもんとか、パパと離れるのが嫌だとか。
ああ、なるほど。
そういう感じなんですね。
そうすると、それが本当だとすれば、
ええ、
いわゆるなんか問題が起こってるわけではないのよね。
ああ、じゃないと思うんですよね。
わかりました。それで、結局、はい、今日のご相談は何ですか？そうすると
小学校に上がるんですけども、
はい、
このままだとちょっと困っちゃうなと思って。
なるほど。今日はですね、三石メソッド主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、
先生、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
この次男の方3歳ですよね。
はい、はい、
この方も保育園
同じです。はい、
同じ保育園に。じゃあ一緒に行くんですか？
一緒です、はい。
一緒に行ってお兄ちゃんはだけ泣くわけ？
そうです。
そうですか。はい、それはかっこ悪いな。ね。
そうなんですね。
うん。弟に対して、かっこ悪いっていうのを、 ちょっと教えるためにはね、
ええ、
あの兄貴の特権みたいなのも作んなきゃいけないんですよ、
ええ、
あのね兄貴の特権っていうのは何かっていうと、はい、例えばこの6歳の子だけに新しいクレヨン買ってくるとかね、
はい、
色鉛筆のセットを買ってくるとかね、
はい、
でこれはお兄ちゃんだけなんだと、
はい、
年長児だからあげるんで、
はい、
あのお前のはないんだっていうことを6歳の子の前で下の子にも言い聞かせて、
はい、
その後でお兄ちゃんらしいことっていうかその弟の前でそういうふうに泣くのは恥ずかしいよっていうことを後で耳打ちするんですね、
はい、
うん、あの父親がね、
はい、
それが一つ大事なことなんだけど、
はい、
根本のお悩みなんだけど、
はい、
これ何にも気にしなくていいです。
あ、そうですか。
これはもう儀式なようなもんで、はい、例えばね眠るときにね必ず泣かなきゃ寝られないって子もいるんですよ。で、小学校なので心配だっておっしゃいましたけど、
はい、
これ何の心配もいらないです。
あ、そうです
か。やっぱりね自覚の問題なんですよ、で今寂しくなっちゃってって泣ける最後の年じゃないですか、言ってみれば、はい、で子供っていうのは今日できないことが明日できるし、
はい、
で朝泣いてたことを笑って夜なんで泣いたんだろうねなんてことも言えるしね、だからね時期なんですよ。
あ、はい、
だからさっき言ったようにちょっと特権をね、
はい、
下の子の前で作って見せてやるのと、
はい、
兄貴なんだからねっていうのをねちょっと耳打ちして、大人扱いしてやるんですよ、わざとね、それを何度もする必要ないです、一回でいいです、
はい、
それがちょっと効果あると思いますよ。
あ、そうですか、はい、
だからもう泣いた時にね父親気になってなかなかほら帰ってこれなかったりするでしょ、うん、だからその保育園に入れたら、はいさようならって言って後ろも見ずにスタスタ帰るんです。
あ、はい、
はいはい、それが大事。
あ、そう
です。大丈夫かな大丈夫かなってなんで泣いてんのどうしたのって聞いてれば、
はい、
やっぱりいつまでも泣きますから。
あ、はい、
うん、それはね子供の泣く時間を長くするだけのことで、
はい、
預ける何秒かだけなんですから本当に、で小学校に入ったらってことは何の心配もいらないです。
あ、そうですか。
うん、いらない、本当にいらない。
あ、わかりました。
はいはい、
お分かりいただけましたか。
はい、
お母さんの方が先に出かけますよね。
そうですね、はい。
で、さっきおっしゃったのは、寂しいって言って、パパと離れたくないって言われるんでしょ。
はい、そうです。
で、ママというの話は出てこないの。
出てこないですね。
っていうことは、
嫁が送っていくときは、
うん、
一切泣かないんですよ。
あ、やっぱり。
まあ、結構厳しいんで、
うん、
もう、はいって言って、はい、今先生が言ったように置いてきちゃうんで。
は
い、
ええ。そうすると、お母さんの時は泣かないのね。
はい。
じゃあ、帰ってきてからは？
僕が迎えに行くんで、
うん、
もう、僕にべったりなんですよね。
ああ、なるほど。
ええー。
で、お母さんは後から帰ってくるわけですよね。
はい。
食事の支度はどちらがされんの？
嫁が、用意してってくれたり、あとは僕、自営なんで、祖父母がいるところで働いてるんで、
あ、なるほどなるほど。
そっちの遅くなる場合はその祖父母が。
ああ、なるほどね。
はい。
お休みの日なんかはどうなんですかね。
はもう必ず4人で出かけたりします。
うん、
はい。
でその時やっぱりあれ、上のお子さんはパパっ子。
そうですね。
下のお子さんはどうなんだろう。
まあパパっ子ってわけでもないですね。
いや、ママっ子
っていうわけでもないんですよね。上の子だけ特にもうパパじゃなきゃやだ、パパとしか手つながないとか、そういう感じなんですよね。小さい時から。はい。
っていうことは、小さい時から お父さんがずっと面倒を見ていたから、信頼しているのはお父さんなのよね。
そうなんですかね、と。
うん。また、そう言われるとお父さんも可愛いっしょ。お子さん、
まあ、そうですね、はい、
長男可愛がってますね。
そうですね、そういうとこあるかもしれないですね、
うん、これね、
ええ、
今のうちはまだ三井先生がおっしゃったようにね、
ええ、
ご長男をちょっと大人扱いして、
はい、
次男の方よりも上だっていう兄弟としての、
ええ、
こうランク付けみたいのをして、
お兄ちゃんだからしっかりして、
はい、
そんなめそめそ泣いたりしないで、
はい、
弟の見本になるみたいな。そうするとだいぶしっかりするんじゃないかと思うんだけど、
そうですか、はい、
お話を伺ってて思ったのは、
はい、
父離れできない子になっちゃいそう。
そうです。僕もね、ちょっと心配してるんですよね。
そうですね。で、そこの部分だけはもうちょっとね、策を弄さないと無理かもしれない。
はい、いや、これはね、私、父親が毅然としてれば済む話だと思うんですよ。はい、あのね、今井先生、今、信頼してるっておっしゃったけど、その父親の方を。信頼してるっていうよりは、見くびられてるんですよね。父親を、そうなんですよ。つまり、母親はここでぐずっても、言うこと聞いてくれないから諦めるんですよ、子供って。でも、父親は、ここでぐずれば、なんか気にしてくれるんですよ、必ず。大丈夫だろうかって。だから、悪い言葉で言えば、見くびられてるんですよ。だからね、例えば、そうなんですよ。例えば、子供を寝かせるときにね、父親だとすぐ寝るけども、
はい、
母親だと寝ない、なんでその寝かせられないんだって言ってる父親を知ってるんだけども、あのね、なんで寝かせられないんじゃなくて、父親と一緒に寝室に行くっていう時には、もう絶対に寝なきゃいけない時で、その後子供は何と言おうがこの父親は相手にしてくれないっていうの分かってるんですよ、
はい。
だから寝るしかないんですよ。ところが母親はね、ぐずればなんとかかんとかね、言ってくれる母親なんですよ、
はい。
そうすると、いつまで経っても寝ないんですよ。
あ、
それ子供なんていうのはね、そういうこと見て取りますから。うん。これはね、半分はあなたの責任。うん。あなたさえ毅然として、パッと帰ってくるとか。
はい。
それが大事なんですね。
はい。
で、泣くっていうのはもう儀式だと思って。ああ、まあ、いつものことだなと思って、はいはいっていうくらいな感じでね。
はい。
これあんまり気にしちゃうと、ちょっと言えばなんか気にしてくれてる父親だなとなるとね、どんどん見くびってきますから。パパの気持ち次第ですよ、これ。
はい。
何の問題もない子ですよ、この子。
あ、わかりました。
はい、はい。
うん。なんだけれども、
はい。
お母さんがね、あんまりお家にいないっていうか、お子さんと触れ合ってないおご家庭な、ですよね。
そうですね、はい。
うん。なので、子供のうちってやっぱり、自分の居場所が確保されてて、敵から攻撃されないってこう動物の本能としてね、
はい、
そういうのがしっかりしてるところ、もしくは自分を守ってくれられる人のところに寄り添うっていうか、
はい、
これ6歳ぐらいまでで、さらに上に行くともう今度は自分でそこから逃げるとか戦うとかっていうことが本能的にできるようになるんだけど、
はい、
その時にやっぱり毅然とされるのもいいんだけど、あんまり突き放しちゃうと自分の居場所に迷っちゃうっていうところもあるんですよ、
はい。
でもうね、5、6歳だといろいろな理屈も分かってくるから、
はい、
お話の中でお父さんも一緒にいたいんだけど、お父さんには仕事がある、
はい、
それから、君には保育園に行くっていう、それが仕事なんだから、
あ、はい、
っていうような形で一回ぐらい言っても分かんないから、何回も何回も言って、お互いに仕事しに出ていこうね、みたいな。
ああ、はい。
うん。そんなことで、説得をされるといいと思いますよ。
あ、分かりました。
うん。そうすると、はい、そうなんだ、っていうふうに、自分でも納得して、仕事場へ出ていく、気構えで行くみたいな。
ああ、はい。
うん。そういうことが分かって、できるようになっていくと思う。
あ、分かりました。
という方向で行きましょう。
はい、
はい、
ありがとうございました。
はい、それじゃあ、
はい、
失礼します。
はい、失礼します。ありがとうございました。